この番組は世界中からの寒波で支えられています。
おはこんばんちは、タチオミストの慎吾です。私にとって今日は2016年2月16日火曜日です。大リーグヤンキースの田中将大投手がついに男の子のパパになったとか。そこで考えないといけないのは、パパになってもマー君と呼ばれていていいのかということですね。とはいえマーさんっていうのもなんか別人みたいですしね。そこで私は今後パパになったマー君という意味でパー君と呼びたいと思います。誰なんだそれ。では雑誌チェックです。今日2月26日の三つ星記事はフラッシュ88ページ、見出しはアメリカスカウト大集結、若きエースの賭けは基地か強化、大谷翔平マッチョ化に第2の松坂の声。今回のオフシーズン、ダルビッシュの助言で大谷投手は1日7食のノルマを課して肉体改造に着手。その結果体重は100キロを超え、夏場のスタミナ不足は解消されたかに思えますが、実はそれが危険だと指摘する専門家がいます。それは投手の投球動作の解析研究を行っている理化学研究所情報基盤センター長の姫野龍太郎博士。こんな風に話しています。
バットはおよそ1キロあり、それを振るにはパワーも必要ですから、打者が上半身を大きくすることはいいのですが、投手の場合ボールは150グラム以下と軽いんです。ですから下半身や体幹を強くするのはいいですが、上半身、特に上腕に筋肉をつけすぎると腕が重くなって早く振れなくなり、加速するのに余計な力が必要になってきます。となるとこれまでとは違った投球フォームが必要になってしまいます。
体を大きくして成績が下がった代表例が松坂大輔投手です。メジャーの滑りやすいボールとマウンドの硬さに対処するためとはいえ、胸筋や上腕に筋肉がつきすぎて、日本時代とは全く違う腕の振り上げが低いフォームになってしまいました。でそもそもボールというのは回転数が多いほど、また回転軸の傾きが少ないほど、つまり真上から投げれば投げるほど投手は伸びのある直球が投げられるんですね。で松坂は日本ではその回転軸が10度と理想的だったのに、メジャーでは45度にまで増加してしまいました。さあでは大谷は進化するために何が必要なのか。姫野博士はこんな風にも話しています。
ヒントは前世紀の藤川球児のフォームにあります。当時の藤川は圧倒的に回転数が多く、回転軸の傾きも少なく水平に近い。そうなると回転する軸に対して垂直に力が働き、直球がホップする感覚になります。大谷も回転数を上げて回転軸を水平に近い直角にできれば、さらにとんでもない球になるでしょう。そのための練習はリリースの瞬間ボールを指で強く押すイメージを持つことです。それがないとボールの慣性力で指が戻されてしまいます。要は指が負けないようにボールに対してスピンをかけるイメージです。それで回転数が1割アップすればボールの軌道も変わり、打者にはよりホップした球に見えます。さらにリリースするときになるべく腕を頭の真上に持っていき、地面と水平な回転軸で投げる意識を持つことです。
投手が上半身を大きくすることには危険性もはらんでいる。ぜひこの記事を大谷には読んでほしいですね。そして去年故障続きで結局公式戦では投げていない松坂大輔、今年は2年分の活躍をして年俸泥棒の汚名を返上してほしいものです。
海外からの寒波はペイパルで、
タチオミストアットマーク gmail.com まで。
国内の寒波はみずほ銀行から。
詳しくはシーサーのサイトで。